こんにちは。株式会社マーケティングエッセンシャルズの栃本恒義です。今回の動画ではですね、選ばれる理由っていう話をしたいと思います。この選ばれる理由っていう、まあ要は USP とか、まあベネフィットとかって言ったりとかね、あとコンセプトとかって言ったりとか、まあいろいろこう表現が違えど、まあ集約すると、まあ選ばれる理由になってくると思うんですよね。で、この選ばれる理由っていうのがはっきりとすることによって、お客さんからですね、まあ選んでもらいやすくなるっていう話なんですけども、で、この選ばれる理由っていうのが、まあ、今非常に難しくなってきてます。っていうのは、特にこう USP とか、ベネフィットとかって言ったりするんですけど、このベネフィットっていうのは、いわゆる顧客がどういうふうに、その商品サービスを利用することによって変化があるのか、どんな利益があるのかっていう、まあ要はお客さんにとっての、まあ変化とか成果っていうところを明確に表現することによって、まあ商品の価値が、まあ明確に伝わるようになるわけですね。で、このベネフィットを表現しましょうということを結構よく言われるんですけれども、このベネフィットの表現っていうのが、まあ、をするだけではですね、なかなか商品サービスを買ってもらえない、要は選ばれないっていうことになってきています。で、これなんでかっていうことなんですけども、どの業界でも今ある程度はこのベネフィットっていうのがしっかりと、表現されてきているんですよね。なので、ベネフィット自体でなかなかこう差別化ができなくなってきているっていうことなんですよ。で、もっと言うとこのベネフィットを強く表現していく。要は過剰に表現していかないと、なかなか、まあ今目立たなくなってきているっていうところも一つあると思うんですね。で、ここでもすごく大事なことは、この世の中の流れに、沿わないってことなんですよ。大事なことは。まあ、どういうことだと、市場の変化として今そうなってきていて、その波に乗ってしまうと、要はもうずっとそのベネフィット競争っていう、ベネフィットの言い合いみたいなね。例えばこっちは売上100万だけど、こっちは売上200万ですよみたいな。こっちは売上300万保証しますよみたいな。なんかそういうですね、かけっこみたいな感じで、ベネフィットの良い方を選ぶみたいな。なんかそういう風になってくると、非常にしんどいんですよね。で、結局そういうのの結果どうなるかっていうと、課題広告になるわけですよ。例えばその売上300万アップっていうのが、例えば、100人いる中の5人とか、まあ、ほんと少ない割合の人しか300万いっていないのに、例えばこの方法を使えば売上300万上がるみたいなベネフィットを訴求するわけですよね。でも95人は売上300万上がっていないにもかかわらず、あたかも誰でも300万上がるよみたいなベネフィットになってしまうと。で、これって普通に実は起こっていることで、でも、ほとんどの人はこの情報を鵜呑みにしてしまっていくけれども、まあ300万上がらないし、で、売り手側としてもこの300万上がるっていう、要は全体のね、5% の人しか成果が出してないにもかかわらず、誰でも300万上がるみたいなベネフィットを表現した、まあ、ページを作ったりとかコンセプトを作っていくわけですよね。で、これがもう今当たり前になってきているので、なんかもう麻痺ってきていると思うんですよね。だから、ここに、この波に乗っていくっていうか、このね、競争に巻き込まれてはいけないし、で、もっと言うと、本当はね、今、どういう風になってきてるかというと、このベネフィットが、そもそもの、選ばれる理由になっていないっていうことに、皆さん気づくべき、っていうか気づかないといけないんですよね。例えば、じゃあ、一つベネフィットっていうと、その実績っていうことに紐づいてくるんですよね。例えば300万上がるっていう、こう実績とかね、どれだけの長い期間やってきたかとか、そういう実績ってあると思うんですけど、この実績自体がそもそも選ばれる理由になっていないっていうことも実際あるんですよね。で、よく言うんですよね。コンサルタントとして起業しようと思うんです。でもまだ実績がありません。どうやってクライアントを獲得すればいいでしょうかとかね。まだ実績も何もないのにコンサルタントとして起業してもいいのでしょうかとかね。いろいろ聞かれるんですけれども、まあ、これでコンサルに限らず、いろんな業種でもあると思うんですね。例えば、整体師として、まあ、実績がないんですけれども、起業してもいいんでしょうかとかね。いろいろ聞かれるんですけれども、まあ、別に起業しても全然いいと思うんですよね。ただ、 多くの人は実績がないとそういう仕事をしてはいけないとかっていうふうに思っている人も実際いて、でもみんな初めは実績ないんですよね。実績ないところからスタートしていて、で実績ないところからスタートして実績を作りながら、まあ一人前になっていったりとか、こうね、より成果を上げていったりとかっていうふうにしているわけなんですけども、なんか実績がないと起業できない、実績がないとそういう仕事をしてはいけないっていう、こう呪縛が、どうしても皆さん持っている人が、まあ、多いなとすごく感じるんですよね。でちょっと話を戻しますけれども、この別に実績がなくてもいいんですよね。でもっと言うと、この選ばれる理由っていうのは何かっていうことなんですけど、これすごく今抽象度が高くなっています。で何かっていうことなんですけど、僕はすごく思うのが、やっぱりこの、その人が放っている、オーラだったりとか雰囲気、価値観、世界観、まあそういうものですね、そういうものが、実は選ばれるようになってきているってことなんですよ。だからものすごく実は中途半端じゃない、ごめんなさい、抽象的なんですよね。抽象的になってます。で、例えば本当に振り返ってみてほしいんですけども、実際僕のところに来ている、IEA っていうスクールをやってるんですけれども、マーケティングのね、教えるスクールをやってるんですけれども、もう前まで累計40人以上の人が、参加してくれてるんですけれども、じゃあその人たちが僕のことを実績で選んでいるか、ベネフィットだけで選んでいるかってことなんですよ。そこで言うならば、まずノーなんですよね、絶対に。なぜかというと、実績はもっとすごい実績を上げている人って僕よりもたくさんいますよね。でも約40人以上、まあ、40人超える方がですね、今まで参加してくれてて、でそういう人たちが僕のことを実績で選んでるとは思えないんですよ。実績だったらもっといっぱい、すごい方がいらっしゃるので、だったら全員その方のところに行ってると思うんですよ。でもっと言うと、価格が安いから選んでるっていうことでもないと思うんですね。価格が安いところもセミナーだったら例えばもっとたくさんあるし、っていうところなんですよね。だからそういう具体よくあるその、実績だったりとか金額とかっていう部分で、実は多くの人は選んでいないっていうことなんですよ。ここをね、もう一度ちゃんと今の市場の動きっていうのを、理解しておかないと、おかしなことになっていったり、まあ頑張っても頑張ってもこうお客さんが獲得できない、風に、そういうスパイラルになっていってしまうので、そこをちょっとね、心に留めといてほしいなと。じゃあどうやってこの選ばれる理由を作っていくかっていうことなんですけれども、まずね、このウェブで集客をしていくのか、それともリアルの活動の中で集客、顧客獲得をしていくかっていうところのによっても全然、戦略っていうのは変わってきます。で、ウェブでやっていく場合にはやっぱりこのコンセプトって実はものすごく大事で、で当然、しっかりとコンセプトを作らないとウェブで選ばれていくっていうのは非常に難しくなってきています。よりそのやっぱり情報がウェブ上にたくさんありふれているので、その中で比較された時にやっぱり違いを明確にしていかないと、やっぱウェブの中心として集客をしてクライアントを獲得していくっていうことはなかなか今難易度が上がってきているので、ちゃんと専門のね、そういうマーケッターとかコンサルタントの人についてもらったりしながらやっていった方が、まあ確実かなと思うんですけれども、でもその中でもちゃんとさっき言ったような抽象度の高いね、感じの良さそうだなとかね、まああとはその世界観とか価値観とか、そういう部分をしっかり明確にしていかないと、なかなか難しくなってくるかなと。で、次にこのリアルの活動の中での顧客獲得とか集客っていうところについてちょっと話をしたいと思うんですけれども、これに関してはよりその、世界観とかその人のね出している、まあオーラだったりとか雰囲気っていうのがものすごく大事になってきます。あとは、まあ逆に言えばね、そのあの人の紹介だからちょっとお願いしたとか、あの人の紹介で信頼できるからっていうことでこう選ばれたりとか、こうよりね、こうやっぱり人のつながりっていうのが今すごく大事にされてきているので、なんでよりこの選ばれる理由っていうのが抽象化しているっていうことなんですよね。 で、そうするとリアルの活動ではそこまでこう頑張ってコンセプトを、まあ、明確にしようっていうことよりは、ちゃんとクライアントさんとか顧客の対象の人たちが求めていることだったりとか、何がこう不満で、何が逆に理由で商品サービスの購入をしないかとか、そういうなんか申し込まない理由とか、そういうところにこうフォーカスをしていって、考えていくっていうことも、ものすごく今重要になってきています。なので、ベネフィットだけを追い求めていたりとか、USP を作らなきゃとかっていうことで、こうがんじがらめになったりとか、そこにこう意識がいってしまっている人っていうのは、非常にこう苦しくなってきて、しまうので、そういうところではなく、まあもちろんそれはベネフィットとか、まあそういう強みっていうのはもう明確にしてあるという大前提の中で、それだけではやっぱり選ばれることが難しいので、プラスアルファそこに自分の経験とか世界観とか、そういうものをこう織り交ぜていったりとか、あとはその自分のね、なぜその理念とか世界観ビジョンに至ったのかっていうストーリーとかね、そういう背景とかが実はものすごく重要になってきます。なので、よりね、その、外に求めるんではなく、中に求めて、自分の中にある、経験とか、考えとか、そういうものをこう、よりこう、深く追求していくことによって、内側から出てくる、その、ものっていうのを、いかに表現していくかっていうことが、今、ものすごく大事になってきているっていうことなんですね。ぜひ、ちょっとこう、少しね、抽象的な話も今日はさせていただきましたけども、まあ、ぜひね、そのあたりも、ちょっとこう、まあ、今の段階でちょっとこう、よく理解できないなっていう人でもですね、ちょっとぜひ繰り返し聞いてみていただいて、こう、落とし込んでいただきたいなというところと、もしちょっとこう、わかりにくいな、もう少しちょっと教えてほしいなっていうことがありましたら、ぜひね、コメントだったりとかメッセージ、直接僕の方にいただけたら、またね、補足するようなことだったりとかもお伝えしていければなというふうに思っていますので、ぜひね、また気軽にコメントだったりメッセージいただけたら嬉しいなと思います。それでは、今日もね、最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございました。